私たちのために十字架にかかり、3日目に死に打ち勝って蘇ってくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。ですね、先ほどインドネシアから来られているグラニーさんと、それからスーダンさんが賛美をしてくださいましたけれども、9月に私はカンボジアの方の個人に行くことになっております。今9人もメンバーいまして、一応10日まで一応締め切りになっていますので、もし導かれている方はそれまでおっしゃってください。それからですね、もう一つは10月にフィリピンに行くことになったんですね。死の時間の教会のエディさんのところで20周年だったかな、なんか一つの記念会があって、その時に、秋元牧師が行けばよかったんですけども、ちょっとイスラエルとかニュージーランドとかいろいろ行くことがありまして、ちょっとどうしても行けないということで、私が代わりに行くことになりまして、今回行くことになっております。で、10月の、13日の日曜日を挟んで11日から行く予定です。短ければ14日、長ければ16日までということで、ちょっと帰りの日程が今まだ決まってないんですけれども、なっております。で、飛行機を取らないといけないんですけれども、フィリピンアで行くんですが、8万3000円ぐらいするんですね、一人ね。で、私だけでは、行ったら、手振り身振りでお話をしないといけませんので、通訳がいるわけなんですけども、ね、通訳も行かなきゃいけないので、それで通訳が、おそらく酒井牧師になると思うんですけど、二人で行くわけにいきませんので、もう一人以上いるので、三人以上で行くことになっております。だからぜひですね、導かれている方はですね、賛美の人でも結構ですし、映像の方でもいいですし、ブログの方でも結構ですね、来てほしいと思うんですが、飛行機のチケットがですね、今まで20丸だったんですけども、三角になってきたんですね。だから早く取らないといけないんですけれども、今回は、純粋に、奉仕なので、教会から使わせていただこうと思ったんですが、教会の方自体も今、支払いがいっぱいあって大変なんで状況なんですね。だから、早くチケットを買わないといけなくなってしまうということがありますので、ぜひ皆さんですね、捧げてほしいと思っています。で、これは私が行くとか行かないとかじゃなくて、教会から捧げて使わせてほしいと思うんですね。で、海外宣教というのは、祈る人と、捧げる人と、行く人の3つで成り立ちます。だから行く人だけでは決して海外宣教はなりません。祈る人がいて、捧げる人がいて、使わされる人がいて成り立つので、1000円でも、子供は100円でもいいので、10円でもいいので、0と10と0と100と0と1000は全然違います。その額の問題をしてるんじゃなくて、本当にその海外宣教に関わっていく、捧げてそれに預かっていくっていうことがすごく大事なんですね。で、予言では海外宣教の働きを通して教会が著しく成長すると言われて、で、2章の本章の海外宣教が始まってきまして、アンティオキ教会は確かに2章の海外宣教が始まってからぐーっと人が伸び始めております。だから夜の礼拝はね、ちょっと空席がありますけども、朝の礼拝はいっぱいいっぱいになってきてるということですね。だから、ですね。で、アクセス数も昔すごく伸びてきましたし、実は長崎教会もですね、白馬の時にぐんと伸びたんです。大体その後落ち込むんですけど、ちょっと落ちたんですけども、再びまた伸び始めてですね、先週はですね、白馬に次いで多いアクセス数になったんですね。だから、ちょっと再びなんかいろんな方を見始めてると思ってですね、神様の手が動いてるなってことを感じます。だからぜひですね、皆さんですね、お祈りしていただきたいのと、それから、本当に喜んで、選挙のためにですね、再投資したものですね。だから、ぜひ、お願いいたします。で、捧げ物を通して、その海外線にかかっていくということをね、ぜひ、してあげたいというふうに思います。日本の教会はですね、あまり捧げるとか献金という説教をしないんです。ね、一つは、捧げることによる祝福を十分見てないこともあるんじゃないかと思うんですけども、韓国の教会は、ものすごくするんですね。ところが韓国の教会はすごく祝福されて伸びております。で、捧げるってことは祝福なので、誰かに捧げるってわけで、神様に宣教のために捧げるって動き、非常に祝福されます。ぜひですね、無理はしなくていいですけど、自分のできるところで喜んで捧げてほしいと思うんですね。その時に教会が祝福され、その人が祝福されていくってことをね、ぜひ覚えててください。それとですね、あとメッセージに入る前に、先週私は筑豊キリスト教会に行ってきたんですけども、そしたらですね、平牧師ですね、和子牧師が、ショートメッセージの時に、証をされていたんですけれども、すごく喜んで証をされていたんですね。で、平和子牧師というのはですね、右半分、皆さんはこっちなんですけども、右半分ですね、頭と、それから、首のところとか肩のところが、ちょっと、すごく痛んでいて、右半分がものすごく痛んでるんですね。だから、車は一応運転されますが、長時間するとちょっと無理だし、歩くのも最近は苦しいぐらいな状況なんですね。 秋元牧師が来られた時に祈っていただいたり、私ももちろん祈ってますし、この前は白馬に行った時に新井牧師が来られるということで、ね、癒しの座が来られるということで、お母さんも連れて行かれて、お母さんと一緒に祈ってもらったんですね。で、すごい期待しておられたんですけれども、その時はすぐに癒されなかったんですね。で、神の問いがあるんでしょうと思って帰ってこられたんですね。もう1年以上、もっとかな、2、3年になると思います。そしたらですね、今新学生以上には宿題が出ておりまして、1週間に5人以上の人のために、癒しのために祈るっていうのがあるんですね。それで平牧師はそれをしようと思ったんですけども、お母さんね、お母さんは80代後半なんです。で、本人は言われたんですよ、6回死にかけたってね。特に最近何度も救急車運ばれたりして、本当にもう危ないってことが6回ぐらいあったんですけども、その度ごとに九州牧師会でみんなで祈ったり、2回ぐらいは全国に回し祈ってもらったんですね。もうダメだろうとね、前回は特に思いましたけど、元気になっちゃったんですね。で、お医者さんもですね、びっくりしておられましてね、もう、奇跡だねって言われてるんですけど、そういうお母さんいるんですね。そのお母さんのお家が、家からちょっと離れたところにあるんですけども、そこに毎週、最低1回、多い時は2、3回行かれて、お母さんと一緒に祈るんですね。で、その時に、お母さんのために祈り、お母さんに祈ってもらい、で、お互い自分のことも祈りってことやるわけですね。そしたら相手と自分で2人でしょ。そうやってやってたんですって。そしたらですね、長崎教会キャンプが終わった後、お母さんも来られたんですね。お母さんも来られて、帰った後に、またいつものように、そのお母さんのところに行ってお祈りしてもらったらですね、その時ね、この首筋にあった、首にあったものすごく痛かった痛みがね、なくなっちゃったんですって。で、実はお母さんという方は、自分がそうやって死にそうになって入院したのに、入院してたら、隣の人に、私の娘は牧師なのよ、教会行くといいわよとかですね、その伝道するとはそんな力んだものじゃなくて、おしゃべり好きなおばさんがいるじゃないですか。そのおしゃべり好きなおばあちゃんが、その話する中に、神様とかイエス様とか教会のことを普通にバンバン話すわけですね。で、平牧師がお見舞いに行かれてね、そしたらですね、この子牧師なのって普通に言うんですって。で、平牧師が普段着で言っててね、うわ、どうしようとか思って困ったってよく言われましたけど、それで、祈ってもらうと治るから、祈ってあげてとか、こう、普通に言うんですって。それで、その彼女自身も、お母さん自身も祈るんですって。お母さんが祈ると結構治るんですって。で、前から癒しの賜物じゃないのかなと思ってたって言うんですけど、今回自分がはっきりね、癒されたのを体験してね、よく嬉しそうに言ってたんですね。賜物はその特別な器だからってことじゃなくて、イエス様を信じていてら、ね、聖霊を受けたら誰でも現れてくるって、本当に誰でも現れるんだってことを話されたんですね。で、母はもう高齢で教会の中で最も弱くて、もう本当にお医者さんにもう今回はダメですって何度も言われたのに、神様に生かしてくださって、その母を通して神様は私をはっきり癒してくださったので、誰にでも現れてくるって話をされたんですね。で、すごく嬉しそうに話をされたんですね。で、皆さんですね、賜物ってのはプレゼントなんです。で、プレゼントで、カリスマっていうのはギリシャ語で言うと、カリスに間がついたんですね。間が抜けたらカリスになるんですけども、カリスってのは恵みって意味なんです、ギリシャ語で。で、カリスマっていうのは賜物。だから、賜物ってのは恵みなんですね。こっちがふさわしいからもらえるとか、何かをやったからもらえるとかじゃなくて、本当に神様からのプレゼントなんですね。だから、プレゼントは開けて用いないといけない。だから、どうぞ、自分がどうのこうのってことじゃなくて、目の前に立んでる人がいたら、手を置いて祈ってみたり。なんか祈ってて示されたら口を開いて語ってみたりしていく中で、カリスマの働きが現れてくるので、期待してほしいというふうに思います。本当に明るく嬉しそうに説教されたんですね。それはとてもなんか感動的でした。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで説教の方に入っていきたいというふうに思いますが、今日のお話はマルタとマリアのお話です。よくご存知だと思いますが、簡単に話しておきますと、マルタとマリアという二人の兄弟がいました。まあ姉妹ですね。で、イエス様がそのマルタとマリアのところにやってきたわけであります。マルタは大喜びで、まあこれはお姉さんタイプですね。大喜びでお迎えをして、イエス様のことを気を使ったわけですね。まあ日本的に言ったらですね、靴を並べて、スリッパを出して、まあ冬だったらコートかなんかをこうね、かけて、ね、それからお茶かなんか出して、熱いのも冷たいのも出してね。昔関西行った時にですね、なんか、コーヒーと紅茶とお茶と全部冷たいのだっていうの全部揃えられたことがあったんですね。どれがいいですかってね。ね、で、この人もまあ一生懸命ね、もたなしたと思うんだ。で、本当に喜んでやってたんですけども、本当に喜んでやってたんですよ。まあ、イエス様は大好きだから、イエス様何がいいのかなってこう喜んでね。ところが、妹のマリアは一切手伝いをしないで、イエス様の足元にこう座って、お話をこうやって聞いてたわけだね、こうやってね。で、最初マルタは喜んでやってたんですけども、 妹のマリアが全く手伝わないでイエス様の話にこうやって真剣に聞いているのを見ているうちに腹が立ってきたんですね。なんで私ばっかりやらなきゃいけないのかしら。それでですね、こともあろうにイエス様のところに行ってですね、マリアを叱ればいいんです。妹のマリアをね、ちょっと手伝いなさいよって言うならいいんですけど、イエス様のところに行ってですね、訴えるわけですね。やってる人いませんか。イエス様と言ってですね、言うわけですね、イエス様ってね、私だけがこんなにもてなしてアクセスして妹は何もしてませんよってね、あなたがちょっと言ってくださいよってこういうわけですね。そういうふうに言ったの。そしたらイエス様が言われたのが、40節で、主はそのマルタに答え、マルタに答えるわけですね。マルタ、マルタって。あなたはいろんなことを心配して気を使っています。分かってるんですね。ね、本当にいろいろやってくれてありがとうって、気を使ってくれてありがとう。でも、しかし、どうしても必要なことはわずか、いや、一つだけなんだって。一つしかない。そのマリアは、その良い方、どうしても必要な一つ、良い方を選んだんだ。彼女からそれを取り上げてはいけませんっていう。これが答えだったんですね。で、今日はマルタの話はあんまりしません。今日はちょっと聞くっていうことを中心に話したいので、イエス様はこの時マルタに言われたのは、一番大事なことは一つだよって、その一つ、一番良いことをマリアを選んでるから取り上げちゃいけないって言ったんですね。ということはマリアのやっていたことが一番重要なことだったんです。それは何かというと39節。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと。だから、主の足元に座って御言葉に聞き入ることが、実は一番大事なことなんだって言ってるんですね。で、皆さん、今週一週間、先週一週間、主の足元に座って御言葉に聞き入ったでしょうか。いや、それどころじゃないですよ。木原牧師みたいに暇じゃないんです。忙しくてって言われるかもしれませんが、それは優先順位の問題です。ね。この、マリアは、本当にイエス様の足元に座ってる、それが一番大事だって言われたんですね。で、私たちの教会はですね、主に聞き従うっていうことを神様にはっきり示されて、そのことを、まあ、掲げてるとか、そのことを実際に行ってきた教会です。で、聞いて従う教会なんですね。例えば、賛美の働きに関しても、私が東京にいた頃ですから、もう25、6年ぐらい前ですけども、その頃から予言があって、当時は CD って言葉はなかったの。ね。主の十字架から歌集が出て、そして、レコードが出る。そして、世界で賛美される歌がやがて生まれてくるっていう予言だったんですね。で、我々は嬉しくてですね、早速夜の礼拝でですね、始めたんですね。で、何人か歌い出したんですけど、2週間やってね、まだ時ではないってやめたんですね。ね、そうだったんですね。実際全然なんかね、ダメだったんですね。で、それで全然それが、もう忘れられるぐらい10年以上経って、ある時、アンティオキ教会の礼拝に、賛美ね。まあ、ワーシップ形式に変わったんですけども、教会員の方が一人じゃなくて、二人か三人だと思いますけども、秋元君言いに来たんですね。賛美が長すぎて疲れるって。賛美で恵まれないって。ね。つまり、賛美がどん底の時ですよね。そうやって言われた。で、秋元牧師もそうやった時に、確かにそうかもしれないって思うぐらい、すごく弱くなった。ところが、そのどん底の時に、神様どうしましょうかって言ったら主が言われたんですよね。はっきりね。その時に。今こそ歌集を出しなさい。面白いですね、神様っていうのは。人の考えと違いますよね。それで覚えてらっしゃる方もいるでしょう、昔からいる方は。ブリックホールというところでね、長崎のブリックホールで、宣教聖会と賛美大会をしておく方があったんで。その時に秋元牧師はブリックホールで言われたんですね。歌集を出しますって神が言われてるから。で、私たちには力がありません。だから白紙で出すか、場合によってはヘノヘの模型状を書いて出しますって言ったんです。あれ半分冗談でしたけど、半分本気だったと思います。で、あそこで言ったのはね、あそこで言わないと、とても人間的には無理だと思ったので、ね、語られてるんだけど、なんとなく引いてしまってね、うやむやにしてしまう可能性があると思ったの。だから、はっきりみんなの前で公にもう宣言したんですね。出しますってね。だから、半分白紙でも出すし、へのへのもひじでも出すって言われたんですよね。いた方はよく覚えてらっしゃるでしょ。で、すごく心に残ってますよね。そしてそれから、安らぎ一周が始まって、今度13週、名前変わるかもしれません。まだわかりませんけどね。一般向けに、ね、13週で変わらなかったら15週から変わります。ね、名前はね、変わってくる。一般向けに向けて新しい名前になるって言ってましたね。今度変わるかどうかわかりませんけど、13週で変わらなかったら15週から変わるって言ってましたけど。で、起こったわけですね。で、これ面白いんですね。何を言いたかったね。自分たちで考えてね、歌手が出るという日本に歌は必要だ。日本のオリジナルの賛美が必要だ。だから歌を作った方がいい。そうだ、歌手を出そうって思ったんじゃなくて、神様から語られたんですね。そして神様に、じゃあやろうって言ってやったらうまくいかなくて、じゃあもう歌がどんどこだって普通そういう時はね、もうダメだって感じですけど、その時に踏み出せって言われたんですよね。面白いんですよね。主に聞きますと、主と交わって主に聞きますと、 私たちの思いとは全然違うことを神は語ってこられるんです。で、マルタっていうのはですね、自分で一生懸命神様の前に良いことを、神様、イエス様は何が好きかな、どうしたら喜んでくれるかなって思ってこう一生懸命やったん。本当にイエス様を愛してるんですよ。でも自分で一生懸命やって、イエス様に仕えてる人。それに対してマリアは真剣に聞いてる人っていうのは、主に聞く人なんですね。わかりやすく言うとですね、昔海外選挙、それこそフィリピンとか中国によく行った頃、秋元読書は海外に行くと当時ね、いつもコーラを飲んだんです。ね。理由は簡単で、コーラは世界共通で一緒だからね。ね。水飲むと危ないんですよ。ミネラルウォーターはないんですけど、場合によったら、ミネラルウォーターって言って水道の水入れて売ってることも時にはあるから、本当に注意しないといけない。だから、コーラだったら間違いない。特に缶コーラだったらパチンと開けないといけないから、まず間違いないってね。そういうことでコーラをね、いつ行ってもどこに飲んだ。それを見ていた人たちが、ね、あ、パウロ牧師はコーラが好きなんだと。思ったわけですよ。思いますよね。どこ行ってもコーラ飲むから。そして日本でいろんな教会もあるでしょ。みんなですね、そういう話が飛び交って、パウロ牧師がコーラが好きだってことで、みんなコーラを準備して、このコーラって、ね、どうぞね、って言ったんですね。で、秋元さんどこ行ってもコーラが出されるからなんでかなと思ってたんだ。みんなコーラが好きだと思ってたわけですね。だパウロ牧師はコーラ別に好きじゃない。ね。で、ね、で、ある時誰かがですね、ああ、またコーラ買って帰って、あんま嬉しそうにしてないんで、あれパウロ氏コーラ好きなんじゃないんですかって言ったらね、いや、コーラ好きじゃないよって、ね、言われたわけですね。コーラ好きだってみんな言ってますけどってね、コラって感じですよね。いや、そんなことはないって言ってね、でもみんないつもコーラ飲んでるじゃないですかって言うから、いや、それは違うって、コーラ飲めば、安全だからって。だから、お腹がね、コーラだったら大丈夫だと思って飲んでたって。じゃあ何が好きなんですか？アイスティーなんです。コーヒーは絶対飲まない、パウロ牧師は。アイスティーが好きなんです。暑いのも絶対飲まないんです。どんな、真冬の時でも暑いのは飲まない。冷たいのしか飲まないですね。アイスティーなんですね。で、アイスティーが好きなんです。でもアイスティーは好きなんだけど、アイスティーだとガンガン飲んじゃうから、何がいいですかって絶対、お茶でいいって言うんですね。で、お茶を飲むんですね。で、アイスティーだとね、飲んじゃうんですね。だから、お茶にしてるって言ってましたね。でも、本当はアイスティーが好きなんですね。聞けばいいんですよね。秋元牧師、何が好きですか？で、今日は何を飲まれますかって言ったら、あ、そうだね、今日は伊右衛門以外のお茶って言われる。必ず言われます。伊右衛門以外のお茶ってね。まあ、もう今日は一時説明しませんけど、伊右衛門以外のお茶がいいって言われて、これで、おいでそれを出せばいいわけですよね。簡単ですよ。聞けばいいんですよ。ね、聞けばわかるわけですよね。で聞かないで、こちらできっといい、これを好きだろう、これがいいだろうと思って一生懸命やると、的を外すことがあるんですね。で神様の働きでも、神様のことでも、本当に主のことを愛していて、一生懸命やってるんだけども、自分がいいと思ってやることと、実際に主に聞くこととでは全然違う。主に聞けば、主がおっしゃってくださる。それをやればいいんですね。その的をつくんです。で、私の教会ってのは、そういう意味で神様に聞いて言われたことをやっていくってことなんですよね。そうするとね、考えてもいないことを主はね、導かれたりします。ね、だから今、働きが広がってきたのもそこなんですね。で、そのことですね。ところがですね、今日聞くって話をしてるんですけども、ね、言われたことに従うってためには、言われたことをつまり聞けないといけないんです。で、この前子供たちとちょっと話をした時に、ね、子供たちが言ったんですね、聞き従うっていうのは素晴らしいと思うと。ね。でもその、従う方はそんなにね、もう、難しくないっていうか、二者択一だと。従うか従わないかだけだと。ね。問題は、聞くってことが難しいって。ね、聞くってのはいっぱいあるって。で、ちゃんと聞ければ、その聞いたことに従うかどうかで、ね、それはもうあとは従うか従わないかと。でも、聞くっていうのはよくわからないってね。そうわからない。ところがみんな従う説教ばっかりして、聞くことの話はあんまり聞かないじゃないかって言って、私に抗議されたんですね。それで今日、だから聞く話をしたわけじゃないですよ。そうじゃないけど、でも、ちょっと今日聞くってことについてね、学びたいんですね。で、この時、マリアは、主の足元に座って聞きっていた。イエス様は、それが何よりも大事だ。いや、一つだけ一番大事なことだとはっきり言われた。だから、主に聞くってことは、実は、最も重要なことなんです。じゃあ、どうしたら聞けるのかってことなんですけどね。まず、具体的な方法論の前に、ちょっと心構えっていうか、それについてちょっと言いたいんですね。まず見てみますね。一つ目ね。神様は私に語ってくださる。私がわかるように答えてくださると、信じることなんですね。結構ね、神様が語られるってことは、主の時間の人はまず信じてると思うんですが、私に語ってくださるというふうに書くんですよね。いや、それ秋元牧師が語ってくれるけど、ね、私はちょっとなとかね、あれ私もね、昨日は調子がいいのに今日はちょっと調子悪いしな、ちょっと今日はダメかなとかね、そういうふうに考える人結構いるんですよね。 でもそうじゃないですよね。神様は今の私を知って今の私の分かるように語ってくださると信じるからなんですね。例えばうち子供が8人います。長女はフィジーで今仕事をしております。一番末っ子はさっきドラマを書いてた中学1年生ですね。男の子ですね。でその長女の仕事をしているその女の子と、ね、もう25歳ですけど話すときと、まだ13歳の中学1年の男の子と話すときと、話し方も話す内容も違うわけです。長女にはかなり突っ込んだことも話せるし、その気になれば相談もできるわけですね。ところが、イダヤ君にはね、話せることと話せないことがあるわけですね。イダヤ君ですね、お父さんも大変なんだ。お前の小遣い俺に起こせ。助けてくれよなんて言えません。これは言えませんね。当たり前ですね。で、話す内容は全然違うわけです。年によって変わるんです。当たり前ですね。それともう一つ、話し方も変わります。それから、一人の人であっても、その人の状態によって話し方を変えるんですね。バンバン平気で言っていいときと、ちょっと考えないといけないときと、ね、まず、気持ちをほぐしてから語らなきゃいけないときと、あるわけでありますね。バシーンと叱っていいときと、とにかく黙ってなきゃいけないときとかあるわけですよね。で、私は罪人なんで間違えちゃうんです。悲しいけどね。でも、そんな私でも考えて話すわけですよ。わかりますかね。ということはどういうことかと言いますね。イエス・キリストをね、一人子の命をくださったほどの愛の方の神様が、あなたの今の状態や今のことを分かってね、あなたが分かるように、あなたが分かるように語ってくださらないわけがないんです。必ずあなたが分かるように神様は語ってくださると信じるからなんですよ。信じるかなんです。まず一歩目ね。信じてる人は受けるんですね。で、以前も話したと思いますけども、熊本のエリシャ・デニシ牧師がですね、飯塚にいた頃、救急街道かな。救急街道の時にですね、断食成果をしました。で、来られて帰る直前3日くらい断食したのかな。来られたんですよ。どうしても祈ってほしいと。牧師になったんだけれども、私は神の声がわからないと。ね、牧師なのに神の声がわからないと、もう致命的だから、神の語りを受けれるように、聞けれるように祈ってほしい。もう全然わからないって言うんですよね。わかりましたって私も真剣に祈りしたんです。そしたら予言が来たんですね。あなたには、私は神の声が決してわからないという固い不信仰が見えるっていうね。本当に来たんですよ。それで、って言いながら、と思って、そしてね、言ったのよ。私はもうすでに語っていると。ね、あなたはその信仰を悔い改めて、神様は私にも語っておられて、私にわかるということを信じなさいっていう予言だったんですね。それでね、エリシア牧師はすごく素直でした。お祈り終わった後ね、笑いながらですね、いやーその通りです。私はね、妻とか教官人って敏感人多くて、私は鈍感だから、私は分からないと、もう私は分からないってことに関しては固い信仰がありました。もうそれは揺るぎないぐらい私は分からないって信仰がありました。あ、なるほど、それは不信仰ですねって言って、悔い改めますって言ってね、すごい素直でした。ほいで帰りので車の中でね、飯塚まで帰ってく途中でね、語りかけが分かり始めたんで、そこから早速。見事ですよね。そうか、神様は私の分かるように語ってくださってるんだと、その信じる立場に立って信じ始めたら分かり始めていったわけですよね。まずこれ信じることが第一歩なんですね。で、次ね、二つ目ね。この聖書のさっきに戻りますよ。この時に、マリアは何をしたかというと、足元に座って聞き入っていたとか、座ってって書いてある。座ってっていうことは、腰を下ろして、もう心をそこに据えて、聞くぞってことなんですよ。例えば今日この礼拝の後に用事があってですね、時間を気にしている人がいたとしたらですね、ね、聞きながら心はそわそわ、ね、いつもキャラ牧師の説教長いからな、大丈夫かなって思いながらですね、これね、見あるわけですね。そうすると、聞いていながら心は違うところに飛ぶわけです。わかります？ね、この礼拝の後に会う方と何を話そうかな、何を食べようかな、どうしようかなとかね、そういうことに心が飛んでしまうと、こう、聞いてないわけじゃない。聞いてるし、言葉は届いてるし、それなりに聞いてるんだけど、心は違うところにあるから、聞きってはいないわけですね。心がそこに定まってないんです。で、これはね、でも最近の子だけはちょっと違うんですよね。この前ジョイフル行ったらですね、若者たちがバーっていたんですよね。それでね、なんか話すのかなと思ったら、全員が一斉にね、携帯と iPhone を見出してですね、全員が、それを全員がしながら時々話してこうやってね。今の文化ですね。東京に来ましてですね、電車乗ったんですね。そしたらですね、ちょっとパッと見たらね、ほとんどの人が、おいも若きもみんな携帯をいじってました。ゲームしてる人、メールしてる人、すごいですね。これはね、 インターネットを使って伝道するのは本当に神様が言ってるのは当たり前と思いますよね。お芋あがきもみんなですよ。ほとんどこうやってやってるんですよね。へー、まあ、サラリーマン風も、ね、子供も大人もみんなやってるんですよね。あのね、こと、ね、この今週というか先週というという、へーって、まあ、文化が変わったんですね。でもですね、皆さんね、まあ、誰かとお話をします。親子でも夫婦でもいいですよね。その時にですね、こう、相手の話を真剣に聞こうと思う時はですね、携帯を止めるか、パッとなってもですね、そっちの話の方が大事だと思う時はパッと見て、プチッと切るか、もう知らないふりするでしょ。でも、パッと出てしまうということは、こっちの話よりも、こっちが大事なんです。わかりますか、言ってること。それをされると面白くないですよね。つまり、どっちに心があるかなんですよ。マリアは腰を下ろして聞きって言ったことは、イエス様の話を聞くぞ、一言も漏らさないぞ、主は何を言うのかなって本気でキリストの話を聞いてたんですね。で、私たちが主の声を聞くって言うんですけど、実は多くの場合、残念ながら、まあ、主の人は結構聞くっていうの、特に賢者がしてると。でも、自分の中にしっかりあったりするんです。もうこうするぞって。エレミア書の42章ってところにですね、面白いのは、エレミアってすごい大預言者がいるの、旧約にね。そこに政府の高官たちがやってきて言うんですよね。エジプトに下るべきか、ね、ここに留まるべきか。神様に聞いてください。預言者だからね。旧約だから。ね。で、神様がおっしゃれば、もう私たちが望んでいても望んでなくてもおっしゃる通りにいたします。もう神のおっしゃる通りにいたします。神様のことをし語るからです。教えてくださいってこう、ものすごくへりくだって言うんですよ。エレミアという大預言者は10日かけてお祈りをしてね、神の声を聞いてね、確かエジプトに下れって言うんですよね。そしたらですね、言った瞬間、彼らが言うんですよね。もうあなたもおっしゃる通りにいたしますって言った彼らはですね、そんなことを神は言うわけはないそれは間違っているって言ってですね、言われたことに従わないんです。その結果、非常に厳しいことになるんですね。ということは、口先ではね、神様おっしゃる通りにいたしますって本当に言ってるんですよ、心から。言ってるように見えるんです。でも実際は言われた瞬間、そんなことは神わけはないってことは決めてるんです、自分の中で。多くの人が主に聞くと言いながら、実は本当に心から主に聞いて、主の言われることって言うんじゃなくて、主よりももっと大事なもの、主よりももっと関心のあるもの、自分の意見であったり、誰かの考えであったり、そっちの方に聞いてるんです。でも本当に主に聞くと、主は語ってくださるし、その語った言葉に従うと奇跡が起こるんですね。福岡ののりこ牧師の、お父さんね、のりこ牧師はもともと長崎で牧師をしたんですけども、長崎で牧師をした時、お父さんがイエス様を信じました。で、それは本物だったと思います、あの時ね。今、残念ながら教会にちょっとつながっていらっしゃいませんけども、で、それは FBS の社長さんをしていた頃ですね、CM スポット問題っていうのが起こって、もうテレビでも新聞でも大々的なニュースになったんですね。で、彼の前任の社長の時に起こった問題だったんですね。でも、彼がその時社長だったから、まあ、その時の問題は彼になるわけですね。でも、やめろやめろっていう大コールになって、本当にもう、なんかこう、お腹が苦しくなって大変な時に、奥様が、その時に、初めて奥様が話したら心を開いて、イエス様を信じたわけですね。ね、で、のりこさんがね、今でも覚えてますけど、一番最初の回答なんですけど、のりこさんがですね、父親が死んだって信じれなくて、ね、確認のチェックの電話を入れたんで、言ったよね。お父さん言ったそうですね。父親が言ってびっくりしたってね、いや、もう自分の力だって言わへんから、神様に助けてもらえばもう仕方がなくなったって言われたときでびっくりしたってね、本当にお父さんを信じたんですね。そして、すごくどうするかって問題になったときに、いいですか、まさに世の中の、もう、その、新聞で叩かれている、そういう社会問題になった問題の時に、祈られたんですよ。どうしたらいいでしょうってね。そしたら、神様にはっきり聖書を通して、また祈ってるうちに、教会に来て、いろんなことの確認をして、示されたことが、一つ一つきちんと謝って、誠実に全部返済をして、やるってことだった。それを重役会にかけた。そしたら、もう、散々だったんです。ね。我々見つかったけど、我々、どこの会社も実はやってると。ね。そんなことやったらね、もう大赤字になってね、もう立ち直れなくなるしって、とんでもないってことだったの。でも、彼は、神様が言われた方法でやるって言って、やるって言って、自分の足で出向いてって、やったんで設定してね。何が起こったと思いますか？逆にそれで信用を失わないで、信用を取り戻したんですね。それで、彼が赴任した時に最初、もう辞める頃だったのが、その後1年も経たないうちに、三冠王で言うそうですけども、視聴率となんて言ったかな、なんか三つあるんですって。それが、九州で福岡で三冠王って言ってて、トップでそれが、2年半続いたって言ってましたね。 そしてね、やめろって言ったのね、みんながね、ぜひ続けてくださいってことになったんですよ。そしてやめた後、今度は岩田屋がね、いろいろ問題起こったんで、福岡のトップの格で、そんでそこの再建に推薦されてやってくださいって FBS を立て直したからって言って、これ現実ですよ。これは社会の経済界のお金損得で動く設計大会の現実ですよ。いやね、本当に主に聞く人は、そして主の言われたことにある人は、世の中的に言ったらバカげてる、そんなことやってって言われたのに、それで逆に結果を出したんです。神様に聞くってことはね、ですが、まさに現実に生きて働く神が起こら、働かれるんですね。知ってほしいですね。で、その時、本当にもう追い詰められていて、もともとすごく誠実な人だったので、もう信じた以上は真剣に神に変われたんですよね。そしたらそのことが起こったわけであります。で、私たちがね、心を据えて、本気で神様に聞こうって思うとね、神は語られるんですから。で、三つ目ね。じゃあ本気で聞く時の特徴は何かというとね、時間がかかる。というと、もう嫌だって人いるでしょうけど、ある時はすぐ来ます。安心してください。もう、1分2分で来る答えもあれば、10時間、20時間、1年、2年、3年とかかることもあります。何が大事かってね、答えられるまで聞くどって、神様がおっしゃるまで聞くど、待つどっていう、その心なんでね、時間はかかってもいいどって。で、皆さんね、大切なことって時間かかるでしょ？時間かからないでやることなんて、はっきり言ってあんまり大したことないでしょ？本当に大事なことって時間かかりませんか？時間をかかりますよね。で、この教会で予言が始まりましたけど、予言が始まる前、最初から主に聞きしたということで、神様の確認を取るってことが大事だったんですね。秋元牧師とか神牧師は祈っててね、一つ決めるのに時間かかるんですよ。で、困るので、もう決めなきゃいけないこといっぱいあるから、より早く、より正確にって真剣に祈っていたら、ある時、予言が始まってきた。で、最初はそれは答えと思わなかったけど、今はっきりした答えと分かった。だから予言があると、より早く、より正確に聞けるんです。でも、本当に神様の、ね、言葉を受けようと思ったら、ある時間がかかるってことを覚えてほしいですね。今はインスタントの時代ってのは私の時代かな。今はもっと早いですね。今の子は LINE を使うんです。知ってます？ね、私 LINE ってわからないんですけど、今の子は LINE を使う。やっとスカイプを使うようになったと思ったら、もう LINE。ね、なんで聞いたら LINE は何でいいかって聞いたらね、私は知りませんよ。聞いた言葉はそのまま言いますよ。間違ったら言うんですよね。LINE の方が早いって。メールよりも LINE の方が早いんですって。そうなんですかね。私知らないけど。だから LINE がいいとか言ってました。まあ無料だってこともあるでしょうけどね。で、今地球の裏側に一瞬にしてメール送れちゃうんですよね。で、次の瞬間その答えをもらってたりする。今の子早いですよ。なんか話しながら、そう、ピピッ、こうやってやってますもんね。もうすごい早い。ね。だから目の前にいる私よりも、地球の裏側にいる人と一瞬にして会話をして、回答を出したりするわけですよね。そういう時代なんですよ。だから時間をかけるってことに関してね、苦手になってきたんです。皆さん、でも愛することは時間がかかるし、本当に神の御心とか神様に行こうと思うと、時間っていうのを、ね、悩ましてほしくないんですね。もちろんね、ある方の10分っていうのはものすごい貴重です。ね、すごくハードなお仕事をしている中で。でもその10分を割くかどうか。例えば朝10分割くだけでも大変な人いるでしょう。でもその10分を割く人は、神様はその10分をものすごく高価に見てくださいます。で、その、なんていうかな、神様の前に時間を割いて、本当に人交わって声を聞くっていうことをね、するとね、いやね、皆さんの人生が本当に祝福されます。神の言葉には力があるんですね。神の言葉は奇跡をもたらすんですね。神の言葉は私を支えます。神の言葉は私の人生を作り変えます。で、その言葉を聞くかどうか、受けてるかどうかは決定的なんですね。で、そのために心と時間を割くときね、神の祝福を受けるということをね、ぜひ知っててほしいですね。で、それがまあ心構えで、じゃあ実際的に、ですね。この時は、イエス様は、ね、人となってくださっていて、マリアはイエス様が見える形でいて、しかも声出して、肉声でイエス様の声聞いたわけじゃないですか。でも今は見える形じゃないし、肉声も聞かないでしょ。いや、毎日聞いてるって人はちょっと危ない。ね、見ることはあると思います、稀には。ね、肉声を聞くことがもしかしたらあるかもしれません。私はまだ聞いてませんがね。妻は一度ありがとうって言葉を聞きましたよね。秋元牧師も前会った時まではまだ肉声を聞いたことがないって言いましたね。でも肉声を聞かなくても神の声は聞けるんです。が、その、やっぱり見える姿と肉声で聞こえなかったらね、よくわからないじゃないですか。普通で言えば。どうやったら聞けるのか。どうやったら神様の語りかけとか、神様の答えが受けれるのかってことが現実に、実際に。そうなんですね。で、それはですね、今日は二つだけ話しますね。あ、時間がもうちょっと押してるから、さっと行きます。一つ目は、 一番簡単に神様の語りかけを聞く、神様の言葉を受ける方法は聖書です。聖書に触れる、読むと言ってもいいけど聖書に聞くって言った方がいいかもしれない。聖書に触れるんです。聖書に触れると神様の言葉が一番簡単で早いですね。まず聖書です。もちろん予言を通して語りますよ。でもまず聖書なんですね。で、この聖書に触れてると神様の語りかけとか、ね、導きが分かるんですね。で、今日は2つ言いますね。いつもちょっと言う2つはちょっと違う形で言いますけど、1つは聖書を読むときに、たくさん読むというよりも、例えばディボーション朝読むときね、聖書1箇所、今日は例えばヨハネの、今日はヨハネの12章でしたよね、確かね。第2テモテの今日は3章か。でしたよね、確かね。その聖書の箇所を読むときに、さって読むというよりも、丁寧にゆっくり読んで、読んだ後にまた、こうそのことをこう思い巡らしながら、こう祈りながら読む。つまり、深く読む。なんか心に響いた言葉をこうゆっくり味わいながら読んでいく。そうすると、聖書の言葉がね、ふーっとこう心に落ちてくるっていうんでしょうね。それを通しながらすごく語りかけたりするんですね。あるいは自分の今の生活に適応して読んでいくっていう、こういう読み方があるんですね。精読と言います。深く読む。ディボーションの読み方ですね。もう一つはですね、聖書をどんどん読んでいく。素読と言います。まあ、通読でもいいです。どうしてかというと、聖書の中には面白いんですけどね、一見するとぶつかるようなことが書いてある。例えば、父母を敬え。ね。両親、自分の家族をおろそかにしているものは不信者よりも悪いってはっきり書いてある。しかしその一方で、父母を捨てて私に従えって書いてある。はっきり書いてある。一見するとぶつかるじゃないですか。これぶつからないんですよ、全然。でもそれは、聖書全体を読んでいくと、その中にある一貫性がわかるんですけど、そこだけ読むとわからないんですね。で、こうどんどん読んでいくと神様の全体像、神様はどういう方かっていうのがだんだんわかってくるんですね。人でもそうでしょ。ゆっくり深く味わう付き合い方と、一方でこう、いろいろね、一緒に時間をかけてパーってやる。両方あるとわかってくるわけですね。だから、聖書をざーっと読むことによって見えてくる世界と、一つの箇所を深く読むことに見えてくる世界があるわけですね。その両方が必要なんですね。で、御言葉とね、皆さん付き合ってください。聖書の御言葉と皆さんですね、交わってください。聖書の言葉に聞いてください。で、これでまたさっきの話ね、そんな時間はないんだよっていう方いらっしゃるんですけども、でもテレビは見れるわけですね。そんな時間はなくても、他のことができたりするんですね。たまには休憩を取らなかったって娯楽に行ったりするわけですね。で、気がついたら娯楽に2、3時間かけたりするわけですね。優先順位なんです結局。だから最初にこの話をする前に先に心がどこにあるかってことを言ったんです。本当に心が神様の言葉、神様を求めている心があるなら神の言葉を受けれるんですね。こういうことなんですね。そしてもう一つはね、祈りもそうなんですけども、今日はもう一つは教会。今目に見えないキリストが溢れている場所は教会です。キリストに、教会にキリストは満ちているって書いてありますので、教会ね。で、教会に来ると死に触れれるんですね。で、例えば礼拝だと、賛美の時に死に触れられる。あるいはメッセージの時に触れられる。聖餐の時に触れられる。ね。今日なんか特別賛美で触れられましたよね。ね、特別賛美の時に、涙が止まらなかったですよね。ね。どんな笑顔で歌うのかと思ったら、今日はグラニーさんすごく真面目でしたね。きっとですね、もうそろそろ木曜日に帰られるんですけども、帰っちゃうってことが心に来ちゃってるかもしれませんね。ね、嫌だかもしれませんけど、ね、で、すごく、ね、そういう時に触れられるでしょ。ただうまいとかいう、そういう次元じゃなくて何か神様のものを感じたり、すごいね、私なんか語りかけを受けましたよね。なんか夫婦のことでね。で、みんなそれぞれあると思う。ね。神様はキリストは見せてるから、その、教会に来ると、神様は必ずどこかであなたに語ってきたり触れてきたりするんです。それすごくはっきり分かるときもある。よく分からないけど気がついたら、あれ？あんなにしんどかったのに楽になったとか、行くときはもう苦しかったことが、はっと気がついたらもう苦しくないってことが、体験してらっしゃるでしょ？してらっしゃらない方はね、今日体験していってください。キリストはここにいるので、例えば今日の説教がね、ピタッと来なかったも、大丈夫。キリストはいるから、本当に人はそういうことをしてるんですね。予言を通して語ることもあれば、予言はなんか今日はピタッと来なかったとしても、神様はここにいらっしゃるので、触れてこられる。例えば説教の時に、説教の内容で語られる時とね、説教全然関係ないことをね、ふーっと説教中に語られてね、癒されちゃったりすることがある。経験されたことあるでしょ。何かあったら、キリストが満ちているから、本当に一人一人に神様は触れてこられるんです。だから教会なんですね。だから、サタンは信仰を死なせる時に、教会から引き離すんです。 神の言葉は聖書から引き離すんです。逆に言えば聖書と教会の中にキリストが満ちていて、そこに触れていると神の言葉を受けるんですね。メッセージを閉じますけども、神の言葉には本当に力があります。神様の言葉があると、どんな不可能でも突き破っていきます。その言葉を受け入れるかどうかっていうのは人生の最も重要な鍵です。貯金通帳にお金がいっぱいあったらやっぱ嬉しいですね。嬉しいですよ、地上で生きてるから。でもそれが確かな保証になるかというと、ある保証にはなるでしょうけど、わからないですよ。時代はこれから大きく変わっていったときに、一瞬にして価値観は変わりますし、ね、私の前の日予備校の先生はね、海軍に行って、もう本気で死ぬ気で命かけて戦って、で最後にもらった紙があって、でこれをお金に変えて生活しようと思っていたら、突然それは紙切れになったんです。政府の一言で。言われました。それも悔しいけど、じゃあ命をかけて死んでいった友人たちは一体何だったんだ。お前たち、絶対に国は信用するなって、ノンクリスチャンですけどね。ね、絶対国なんて信用するんじゃないって、そしてしっかり目を開いて見とけよって、それが歴史の一番大事なことだって言って、日本史の先生がね、とってもいい先生なんですけど、普段は受験のこといっぱいしてるんです。その時だけはね、なんかね、今でも忘れないぐらい強烈な、よっぽど心に響いたんですよね、あったですよね。でこれは世の中の人ですけども、でもいい先生でした。で一瞬にして変わるんですよ皆さん。でも神の言葉は変わりません。神の言葉は時代が変わろうと、歴史が変わろうと、人々が変わろうと、世が変わろうと変わりません。必ずそうなっていきます。確かな保証なんですね。その言葉を受けるかどうかは私の人生の決定的なポイントなんですよね。ぜひそれをね、聞いていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられて、今日も私たちに語ってくださり、言葉を与えてくださる神ですから、ありがとうございます。どうぞお一人お一人がその主の言葉をしっかりと聞き、その言葉によって生かされることをどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかと。あなたの心からの願い、自分のことでも家族や友人のことでも結構です。どんな問題でも構いません。経済、健康、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも主は聞いてくださいます。主に向かって心を開いて祈りましょう。天のお父様、主イエス・キリストの名によって父なる神のもとに参りました。一人があなたに差し出したこの願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題を解決し、勝利を与え、解放を与え、癒しと和解を与え、主の栄光と勝利を表してください。主イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。心臓の病、イエス様って命ずる。治れ。脳に触れてください。脳梗塞、脳震盪、脳にある病、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。呼吸器系、気管支とか肺とか、そこの調子が良くない方、今そこに触れてください。イエス様って命ずる。されよ。かつてなしていた奉仕があって、賜物を使って奉仕をしたんですけども、ちょっといろんなことを思ってそれを一旦休まれた方がいます。その方に主は言われます。あなたは再びその私が与えた飯に立ちなさい。賜物と証明は変わることはありません。しばらくあなたを休むことが必要でしたが、再び私はあなたを名をもって飯出そう。あなたに与えたその賜物を用いなさい。私はそれを通して多くの人々に触れ、多くの人々を助け救い出そうと主は言われます。賛美の働きに呼ばれている方がおり、インターネット、コンピューターの働きに呼ばれている方がいらっしゃいます。でそれは世で用いるだけではなくて、神様のために用いるに言われている方がいます。またある方は何か、はっきり宣教に対する使命を感じているんですけども、その宣教に対する使命を用いるように主は言われている方がいらっしゃいます。最も近くの人を許せなくて苦しんでいる方がいらっしゃいますが、主は言われます。その人を見ている限りあなたは許せません。しっかり私に目を上げ、十字架を見上げなさい。あなたが十字架を見上げるとき、あなたはあなたの罪と許しを知って、神様の愛に非常に満たされます。そのときあなたはそのどうしても許せない、その近くの人を許す力が与えられてきます。頑張っても許せません。許せないことを感謝し、十字架を見上げなさい。そして十字架に感謝をし、私を褒めたたえなさい。そのとき許す力が与えられてきます。あなたは許せます。そしてあなたはその時自由になり、そこからなんか うまく回っていかなかったことが一気に動き始めると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝をいたします。あなたを褒めたたえます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。